3章17節から19節をお読みします。ハバクク三章17から19節をお読みします。その時、イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない。羊は囲いから絶え、牛は厩舎にいなくなる。しかし私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。私の主神は私の力、私の足を目力のようにし、私に高いところを歩ませる。アーメン。聖歌台の賛美を神様に捧げます。
2014年聖歌隊も今日が最後の賛美となりました。皆様の今年1年はどんな日々であったでしょうか。喜ばしい時、神様はたくさんの祝福を与えてくださったでしょう。苦しみの時は私たちはさらに神様を慕い求め、弱い心を強く強くしてくださったことでしょう。困難の中でも喜びます。御言葉で私たちを導かれる生きておられる神様、一年のこの締めくくりに私たち聖歌隊はただイエス様だけを賛美いたします。
我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。なぜ私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の顔の救い、私の神を。
います。今日私たちの教会に初めて参加された、礼拝に初めて参加された方紹介します。真島兄弟のお母様が来られました。風間文夫様、後ろに座っていらっしゃるんですけれども、皆さん、はい、ありがとうございます。はい、礼拝員、献金袋前の方に持ってきてください。今日礼拝準備がちょっと足りなくて大変申し訳ございません。改めて皆さん、おはようございます。隣の方とも挨拶しましょう。おはようございます。教会に通っている人々の中にも、神様がいないと思われる時があります。先週火曜日、大気神体験の道という聖書学びが終わった方々と、神は死んだのかという、そういう映画を見に行きました。この映画は、ご覧になった方も結構いらっしゃると思いますけれども、この映画はアメリカのハーバード大学で医学を勉強していた中国人ワン・ミンという、後で、眼科のお医者さんになりますけれども、彼が、その大学の研発で経験したことを土台にして作った映画だそうです。12歳の少年が母親の病気を癒してくださいと神様に必死に祈っていました。しかしこの少年の祈りとは違って、彼の母親は亡くなってしまいまして、この少年は自分の祈りに聞いてくださらないで、自分の愛する母の命を取り上げてしまった、その神様を憎しむようになりました。12歳の少年が神を憎しむその心ままに成長して、彼は大人になって神はいないと無神論者になり、無神論主義哲学を教える大学先生になりました。彼は大学で学生たちを教えているんですが、自分の哲学講義を聞くために申し込んでいる学生たちに条件があります。それは神は死んだという言葉に名前を入れて全部サインしてもらおう、そうしない限りには自分の講義を聞くことができない、もしそういう反対する学生がいるなら、その学生はもう単位が取れないから後が困るということなんです。だからどのような学生でもこの先生の話に拒否することができませんでした。ところが教室の中に座っていた学生の中で、一人の、たった一人の大学生が、自分は神は死んだという言葉に賛成できないし、サインすることができませんということを断ります。そうするとこの教授は、あなたは神がいると思うのか、思うんだったらそれを証明してみてくれ、そこからその一人のクリスチャン大学生と、神はいない、神は死んだと主張するこの無神論主義教授との討論が始まるんです。クリスチャン大学生は一生懸命図書館で本を借りて勉強して、いろんな言葉から、聖書から、そして彼は物理学者ホーキング博士の言葉をはじめ、多くの学者たちの言葉を引用しながら、このすべての宇宙が作られたのは神様によって作られたことであって、結果でありますので、見えない存在である神様は必ずおられることを彼はとても勇気を持って語りますが、無神論者であるこの教授先生に 彼は若い大学生はその無神論者先生にこのように質問で問いかけます。なぜあなたはこのように神のことを憎んでいますか。あなたが神様を憎んでいることを見たら神様の存在を認めないという本当の無神論であるなら、神に対して憎しみや神に対して恨みというものは全くないはずなのに、あなたが神様に対して憎んでいるのは神様の存在を認めることではありませんか。だからあなたの無神論は間違いですよ。大学生はこのように先生に反論するわけなんですね。まあ、こういう話が大学の教室の中にある、その映画の中にね。それを聞いていた学生たちの中で一人の中国人学生、ワン・ミンという学生がもうその場でもういられなくて立ち上がり、私はあのクリスチャン大学生の話が合ってると思います、神様がおられることを信じます。そしたら隣にアメリカ人大学生がどんどんどんどんどんどん立ち上がって、クラスの全ての80名のクラスの人たちがみんな神の存在を信じますという話になったから、その無神論の先生は大変困ってしまったことになります。私はこの映画の中で一人のクリスチャン大学生のプレゼンテーションがとっても感動的で、何回も何回も涙をこみました。神様は生きておられる、神様はおられる。もう映画を見ながら私も知らないうちに自分の唇からもその言葉がもう表現するような、その映画でした。この世の中には神様から失望したとして無神論者になってしまった多くの人がいるようです。彼らを教会離れたり信仰を忘れている人が多いんです。今日皆さんに紹介するこのハバグク書という言葉、お祈りしても神様の応答がない、神様に何かの奇跡を求めても何にも奇跡が起こる状況ではない、むしろもっと自分たちの環境がもっともっと深刻になってもっと苦しくなりました。それで信仰に生きるということはもうあんまり考えてない、そういう状況の中にある人々に語る言葉であります。祈ってももっと状況が厳しくなる、祈っても神様の声が聞こえない、信じますとしても信じる者に約束されたものがなかなか見えない、その時クリスチャンたちはどうしたらいいのかということが、どのように行動すればいいのか、それが聖書が教える、今朝皆さんに紹介するハバクク書という言葉でありますが、まあ、この箇所で私が 2,3 回メッセージしたことがあるんです。もう一度この御言葉から正しく理解したいんです。ハバクク書という聖書は紀元前600年頃ユダ王国の状況をバックグラウンドにして書かれた神の言葉であります。いわゆる神様にお祈りしても神様の返事がない、むしろ周りを見ると悪者がもっともっと大きくなり、もっと環境がもっと厳しくなって、もう本当に神様が生きておられるような気配が全く見えないということの状況でした。3章17節見ると、その時イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない、羊は囲いから耐え、牛は厩舎にいなくなる。皆さん読みながら気づきましたか。この言葉の中で花を咲かせず、実りを実らせず、実りがない、食物が出さない、囲いに耐えいないということですね。厩舎に牛がいない、全てがないないないない、これほど厳しいという状況がもっともっと悪くなっているということを強調してますね。イチジクの 木から離してブドウの木、オリーブの木、そして畑の食物を羊、牛、どんどんどんどん大切なものが見えなくなったということが分かります。また18節見ると、しかし私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。この言葉を読む限りには素晴らしい信仰告白のように聞こえるんです。しかしこの告白の裏のところを考えてみると、救いの神様以外には彼らが楽しむ他の状況というものは一つもないという言葉のように聞こえます。生きておられる神様その方だけに、救いの神様その方以外にはこの世の中には自分たちは幸せを感じるような状況は一つも感じていない、そのような言葉であります。皆様はどのように考えていらっしゃるんでしょうか。自分の周りの環境がもっと厳しくなり、もっと苦しくなるときに皆さんがどのように、つまり幸せを感じるような環境が、条件が何にもない最悪の現実を生きているという状況の中で、皆さんがクリスチャンとしてどうしたらいいんでしょうか。神様を恨んで神様から離れてしまうんでしょうか。教会通っても意味がないからもう教会通うの子やめちゃいますか。どこに行かるんでしょうか。お祈りしても何にも神様の返事がないからもう祈りをやめますか。何をしたらよろしいでしょうか。ただただ自分の人生を苦しむ、自分の人生を叫びながら諦めてもう終わりにしますか。今朝の聖書の言葉を見ると、こういう状況が続くにもかかわらず、私たちがしっかり握り続けるべき信仰の教えがあるんです。ハバクブという預言者は、もし私たちの環境が祈っても答えられないような状況、祈っているのに、神様を信じているのに環境がどんどん厳しくなっているようなことを感じるんだったら諦めないで、それでも私たちは諦めないでしっかり頼るべき3つの聖書の大切なポイントがあるんだよ。このハバクブ書全体を通して教えられる。その一つが、3章じゃないんですけれど、2章のところを見るとね、2章4節見ると、いくら状況が厳しくなったとしても神の人は信仰によって生きるべきなんだ、神の人は信仰によって生きるべきなんだ、そのように教えているんです。ハバクブ書2章4節、しかし正しい人はその信仰によって生きる。状況が苦しくなり、自分が祈っていることが一つも答えられない、もう周りの悪いことがどんどんどんどん大きくなる、仕事をしても仕事がうまくいかない、頑張っていたのに病気になってなかなか自分の体が元気にならない、その中で多くの人たちが諦めたりですね、もう信仰っていらない、神様っていらない、そういう人たちがいるかもしれません。しかし聖書は、しかし正しい人はその信仰によって生きる、そういう状況が続くにもかかわらず信仰によって生きる、この信仰によって生きるという言葉は、この世の中の罪やこの世の中の不義と妥協しないという、そういう意味もありますけれども、霊的に生きる、神様に仰ぐ見て生きる、そういう言葉の意味であります。なぜ私たちがわけわからない、自分の周りの環境にもかかわらず神様に頼って信仰に生きるべきなのか。それは神様が私たち一人に対するその命と私たちの人生に対して大きな神様の計画があるからであります。神様に頼る、神様に期待する、厳しくても神様に期待する、それが信仰に生きること。このような信仰により生きるということは、神様が私に対する神様の目的があるからそうだと教えているんです。それで 今日の御言葉18節を見るとですね、もう一度読んでみます。しかし主は、私は主にあって喜びさみ、私の救いの神にあって喜ぼう。ここでも何か主にあって神にあってということなんです。つまり私たちの幸せの状況というものは環境から来ることではなく、主にあって神にあって、環境がいくら変わったとしても神にあって考えるべき、主にあって考えるべきだということを教えているんです。何でも主にあって考えるんです。仕事がうまくいかないことも、神様がこの仕事がうまくいかないことに対してどう神様は考えておられるか、状況が厳しくなっても神様によって厳しい状況を考える。そこで私たちの人生の意味と目的を知ることになります。状況が厳しくなっても私たちが喜ぶことができるのは、環境や状況から何かを、ものを得るから喜ぶことではなく、神様を仰ぎ見るから喜ぶ、神様に頼るから喜ぶ。私たちは環境から来る喜びが全てではないような気がします。貧しい人はたくさんのお金が手に入れば幸せになるんじゃないか、そう思いがちなんですけれども、そうではないと思うんです。そのお金はもういつかは全部なくなるから。この世の中の名誉や権力のない方は、もしかしたら自分がそのような権力を握るんだったら幸せになるんじゃないかなと思うんですけれども、そうじゃないような気がします。政治家を見ると、もう全ての世界が自分のものに振り回っているんですけれども、時が過ぎるとそうじゃないんですよね。病で苦労している方たち見ると、健康になれば幸せになるだろうか、そうでもないような気がします。健康になっても人間の悩みは消えないわけなんです。結婚してない人は結婚すれば幸せになるだろうか、そうでもないんですよね。結婚したらわけわからない夫婦喧嘩はずっと続く、そうじゃないんですよ。人間は自分の課題が解決されるともう幸せになるんだと思いがちなんですけど、そうじゃない、そうじゃないことをなぜ私がこのようにはっきり言えるだろうか。それは旧約聖書ソロモンという人がですね、ソロモンという人が伝道者の書ということを書いて、いくらお金があっても、いくら権力を手に入れても、いくらたくさんの妻を囲んでいっても、そして彼は13年間自分の宮殿を立派に建てましたけれども、そこで生活してみましたけれども、彼の人生の結果は何でしょうか。虚しい、虚しい、それだったんです。幸せじゃなかったんです。彼はいろんな経験してみて結論が虚しいということで教えてくださいました。私たちはそういうことを経験してないからわからないということで欲しがっているかもしれませんけれども、聖書はそういう経験した人を通して私たちの虚しさを教えて、その虚しいことからあなたたちの幸せの目標にしないでという教えているわけ。幸せはどこから来るんでしょうか。人生の喜びと幸せはどこから来るんでしょうか。自分が今生かされた人生の意味と目的を知ることこそ恵みであり祝福であります。なぜ自分が生かされているのか、なぜ自分が今生きているのか、何のために生きているのか、そこに自分が幸せはあるという、これが分からない人たちは苦しいんですよね。私はこの世の中を見るとですね、本当に苦しい、ホームレスみたいなそういう生活する人もいれば、リッチな生活してる人もいますよね。しかしよく見るとですね、ホームレスよりはリッチな人、権力のある人、この世の中で本当に幸せそうに見える人たちがもっと自殺する。彼らなぜ自分が生きるべきなのか、生きる人生の目的がわからない、生きていてももう自分が最後がわからない、意味がない人生ならもう早くもう人生やめた方がいいじゃない、それで多くの人は自分の命を なくしているような気がします。クリスチャンは神様が自分をどうやって生かしているのか、何のために自分の人生があるのか、それを知ることこそ生きる意味があり幸せなんです。皆さん、人生の目的は何でしょうか。旧約聖書イザヤ書43章21節聖書を見ると、私のために作った民は私の栄養を述べ伝えよう。私たちの人生の目的は、私の人生を作ってくださった神様の栄養を人々に広めることが私の幸せの人生の目的なんです。不思議なんですよね。不思議です。苦しい時には自分の苦しみを慰めれば自分が楽になると思うんですけれど、そうじゃないんです。苦しい時は自分の苦しみを慰めてもらうと自分が楽になる、そうじゃなくて、不思議に苦しい時こそ神様の栄光を褒めたたえる賛美を高らかに神様に褒めたたえると自分の苦しみはいつまに消えちゃうんです。神様を褒めたたえることによって私たちの人生が変わるんで、神の栄光を表すことによって私たちの人生が変わるわけだ。イスラエル民がバビロン捕虜に連れて行かれました。もう彼らを捕虜で連れて行かれるから、もう幸せの条件が全部一気になくなるんです。お家や財産や家族やみんな別れてしまいまして、自分の国もなくなりまして、自分たちが幸せだと思われるような条件は一つも残さず全部なくなります。しかし彼らはバベロンの捕囚に連れられていくんですけれども、その中で彼らが一つ残ったものがあります。それは神を礼拝すること。だから彼らはバベロンの川ほとりに座り、そこで70年間ユダ民は、イスラエル民はそこでですね、神を賛美する。何を賛美するのか。自分たちが自分の国に行った時に、いかに空城を崇拝していって、誠の神様を賛美しなかったことを、もう骨ずみずみまで彼らは教えられます。そこで彼らは神様を賛美する。賛美しているうちに神様は残りのものを通して来られるイエス・キリストを見せてくられ、彼らの中に人生の生きる目的が何なのかということを見せてくださる。ですからバベルの捕囚ということは、環境的に見ると何一つも幸せな環境の状況はありません。しかし彼らは一番神様を賛美して、神様と一番身近に神体験のした時期がバベルの捕囚の時期なんです。バベルの捕囚の時期にたくさんの神体験して、たくさんの神様に対する証しをしているんです。皆さん、私たちは神様から救われた、救われた恵みだけ考えても幸せじゃありませんか。いろんな不平不満、いろんなこれもつまずき、あれもつまずき、いろんなことが私たちの周りにあるかもしれませんけれども、自分が救われたことだけ考えてみると、もうあと全てのことはもういいでしょう。神様、全てのことはいいです、私感謝します、そのようになると思いますよね。いろんな周りからぐずぐず言われてもですね、もう救われたことだけで考えてみると、周りから言われることでちょっと嫌な気持ちもあるけれども、全部乗り越えて神の前に感謝することに変わるだろうと思う。だからクリスチャンのパワーは、神様を仰ぎ見るときにパワーが出てきます。それで三つ目に、私たちがですね、苦しい時をしっかり握るべきは、自分の力に握るんじゃなくて神様の力を頼ること。今日19節見ると、私の主、神は私の力。ハバクク預言者が言いました。私の主、神は私の力。神様が私の力。神様が私の将来。神様が私の未来。今は自分の足元が弱くなっているけれども、いずれ目近のように高いところを走り回ることができるように目近のようにしてくださると、中9節そのように賛美しています。今自分は弱くなっている。今は谷間に座り込んでいるかもしれない。しかし神様、仰ぎ見るときにそこから私に力を送る。そこから希望が来る。そこからパワーが来る。 それが教えてくださる苦しい時、私たちは必ず覚えるべき大切なことであります。これもなくあれもなく、周りの環境に何にも自分の人生を保証してくれるものが何にもない。しかし神様から目を離さず、そこにずっととどまっている人なら、神様の力が自分の力でありますので、私たちが頼るものは神の力であるという。旧約聖書ダニエル書というところがあります。ダニエル書3章というところを見ますと、ダニエルの3人の友達の名前が出れます。サデラク、メシャック、アベデネコ、この3人の友達の名前が出るんですけれども、バベロンという国にユダヤ人たちがみんな捕囚に連れられましたから、バベロンの王様であるネブカネズサル王は虎の平屋でですね、大きな金で作った空洞を作って、すべてのユダヤ人たちはそこに拝んで、私の命令に従いなさい、もし従わない人間がいるなら、その人間はもう燃える火の中に入れてもう殺しちゃうと、とても厳しい厳しい言葉を命令されました。こんなに厳しい命令からあなたたちの中で、私の手からあなた方を救い出せる神がいるだろうか、もう自分が神だということで、バベロンのネブカネサル王はそのようにユダヤ民たちを非常に厳しく迫害しました。しかしダニエルをはじめこの3人の友達、若い友人はですね、もうそこで立ち上がって、王様、私たちは誠の神様を信じますから、あなたが作ったその金の空城に頭を下げることはできません、もしあなたが私たちの火の中に入れたとしても、生きておられる神様が私たちを救い出してくださると信じます。たとえ神様が私たちを救い出してくださらなかったとしても、私たちはその空城に頭を下げることはできません。すごい言葉を語るんです。ダニエル3章17節以降見るとそのことは書いてあるんですけれども、神様にはいくらにも神様の力があるけれども、たとえ神様がそのような奇跡を私たちに起こしてくださらなくても、私は空城諏訪はしません。私はこれが神の力に頼る信仰だと思う。優しくしてくれるから、祝福してくれるから、癒してくれるから神様を信じるじゃないんですよね。たとえそういうことが起こらなくても私は信じます。それが神の力に頼る信仰の姿勢。つまり誘惑が多い、サタンの働きが多い、いろんな環境に、環境がどんどんどんどん厳しくなっている、こういう環境でも私たちがぶれない、しっかり握るべき信仰の姿勢ではないかなということを教えられます。皆さん、悪魔が一番賢い武器というものは、悪魔がよく使う武器というものは絶望ということであると言われています。絶望、神様に対する失望、絶望ということ、これ悪魔がよく使う武器なんです。昔の哲学者の中に失存主義者たちがいました。彼らも言ってました。絶望というものは死に至る病であると。人間が絶望することこそが神様から離れることであり、そしてなぜ神様が、私が絶望するということで神様が変わるわけじゃありません。お祈りしても答えられない、自分の人生を幸せ求めたのにいつも厳しい、病の癒しを求めたのになかなか治らない、それで多くの人たちは神様に失望したり、神様に絶望する。皆さん、私たちクリスチャンが絶望すると誰が一番喜ばれるんですか？それは悪魔です。先ほど申しましたその映画の無神論者哲学教授は、自分が祈っていた母親が亡くなってしまいまして、その神様に対して絶望してしまいました。映画の中でその先生、その彼の言葉が思い出します。彼がこう言ってました。神を信じていた人々が神に絶望した場合、その人たちが無神論者になる。 教会を迫害したり教会を攻撃する人たちは教会を知らない人じゃなくて教会通っていた過去のクリスチャンたちです。本当にそうだと思う。その映画見ると終わり頃にね、その無神論者哲学教授が横断歩道を渡りながら車にパーンと引かれます。それでその場で亡くなるんですけど、不思議にある若い牧師先生が自分が予定した旅行に行かなくちゃいけないのに車がなかなか動かなくてレンタカーを借りて、借りたレンタカーはまたエンジンがかからない。それで二度もレンタカーを借りてですね、エンジンをやっとかけて今目的地に動いているの、その横断歩道の前で赤信号だから待っているんだけど、目の前で一人が車で轢かれてパーッと倒れている。それでその牧師先生が急いで車から降りてみたら、もうこの人はあとあんまり時間がないということが分かりまして、この牧師先生は雨の土砂降りの中でその倒れている哲学の先生に聞くんです。あなたは神様を信じますか。だったら倒れている教授先生、私は無神論者です。いや無神論者でもいいんだ、今神様がおられることを信じなさい。イエス様を信じればあなたは今救われるよ。きっとあなたが私たちより神様に今身近にいる人間です。今心開いて信じてくれよ。信じるから、信じるなら答えてくれよ。その時に彼は倒れている教授先生は小さい頃お母さんからもらった手紙の中で一つの聖書箇所を思い浮かぶんです。それがイザヤ書55章8節から9節なんですけども、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなたの道と異なるから、主の見つけ天が地より高いように、私の道はあなたの道よりも高い、私の思いはあなた方の思いより高い。この聖書の言葉をお母さんが書いてくださった手紙の中にあったもんですから、この無神論者ですけど、この聖書の言葉だけは覚っていた。そこで一人でもう倒れていて、その聖書の言葉を問います。問われますね。そこでイエス・キリストがあなたのために血を流して死んでくださったことを信じなさいよ。若い牧師が彼にもう命あと何秒ぐらいしか残ってない、そういう状況で問いかけたら、彼は最後にイエス信じます、それで命がなくなるんです。私は彼はずっと神様に反抗して、ずっと神様に反抗して無神論者だと、自分だけ無神論者だけど、若い大学生たちに神は死んだよ、神様がいないんだよということを大学で教えた人だ。自分だけ信じないわけではなく、多くの人々に信じないようにさせた人間でした。どれほど神様に反発した人間でしょうか。しかし神様は、あんなに反発した人間を最後キリキリのところで、交通事故でその牧師先生が言いました。あなたは幸いな人です。ほとんどの交通事故を送るとすぐ即死して亡くなる。つまり悔い改めるチャンスさえもらえない、イエス様を受け入れるチャンスさえもらえないんだけど、あなたはこのチャンスもらえるんだったら幸せなんだよ、信じてよ。彼は信じます。それで亡くなります。皆さんいかがでしょうか。この一年、神様の力を見て素直に従ってきた一年でしょうか、ずっと神様に反抗ばっかりした一年でしょうか。環境が厳しくても、環境が苦しくても、理解できない人々が周りにいっても、私たちが仰ぎ見るところ、目をとどめるところは神様です。自分の命の元である神様です。その神様から目を離さないでください。そして環境が厳しくなっても自分がどう生きるべきなのか、どうぞ考えてください。もう今年もわずか何日しか残ってません。 家族が集まって何を話すべきでしょうか。家族が集まって何を話すべきでしょうか。進めます。子供の前で教会のこと、神様のこと、悪口はやめてください。子供の前でクリスチャン同士の悪口はしない方がいいんです。他のクリスチャンの悪口、子供が聞いたらその人が来る教会行きたくないんです。神様の話をしてください。自分が救われた話をしてください。そして恵まれたこの一年の恵みを数えながら、こんな厳しさの中でも神様がここまでこの世にしてくださった、まだまだチャンスがある、その恵みの話をして、この年を過ごしたいと願います。お祈りします。